ソフトウェアエンジニアで年に200冊積読している哲学と文学のオタク、寿司メロディーです。
同じくエンジニアで俳句オタクの駆け出しボカロ P、リャクタンスです。
はい、今まで俳句についてというか正岡式について、
はい、
2回にわたって話してきましたが、今回は現代俳句の月並みってどうなやつって感じですかね。
そうですね。正岡子規が、まあ、月並み、どんなものを月並みとして攻撃したかっていう話を前回したので、まあ、その話と現代の話をつなげていこうかなと思います。で、はい、まずはその、まあ、さっき言った通り、正岡子規が当時の古臭い俳句の師匠、弟子、構造を攻撃して、まあ、新しい俳句の、まあ、サークルっていうかコミュニティみたいなのを作ったんですけど、うん、まあ、そこから現代の俳句がずっと続いてきてるんで、だから正岡子規のその思想が受け継がれてるよっていう話でもあるわけなんですけど、その現代の俳句入門ではどういうふうに書かれてるかっていうことを
言いますね。1988年の本でしたっけ？
そうそう、1988年の本、はいはい、まあ名前も言うと20集俳句入門っていう藤田庄司っていう人のねこれ多分良識のあるというか、まあ比較的俳句を始めようって真面目に思った人には絶対おすすめされる、まあ定番俳句入門書なんですけど、
はいはい、それが明治生まれの正岡子規から延々と受け継がれて、
そう受け継がれてて、で、こういう俳句が良くないよっていう風に言います。まあ、月並みっていう言葉は出てこないんですけど、まあ結構近いことを言ってます。でどんなのが悪いかっていうと、大変古臭い対象に目を向けたもの、
ほう、
幼稚なことや常識極まりないことを読んだもの、
ほうほう、
観念的、独善的なフレーズを振り回しているもの、
うん、
って言ってます。
なるほどね。
で、まず古臭い対象に目を向けたものっていうので紹介されてるのが、うん、例えば、秋も行く、度胸の声と木魚かな。
ああ。
っていうのがあります。
はあ。
まあ、どういうのかっていうと、だから、ザ・俳句じゃんっていう。
そうだね。
わかる？その、俳句ってこういうもんだと思って作ってるだろうみたいな。
はいはいはいはい。
もう一個あるんだけど、うん、月の影、主杯に浮かべ花の宿。
おー、俳句っぽい。
だから俳句っぽいでしょ要は、こういうのが風流だよみたいなね。
うん。
固定観念にとらわれて作ってんじゃないかみたいな。
なるほど。
話ですわ。これ、正岡子規が言ってた、なんか自然の美を誇張して読むみたいなのと、まあ、ほぼ同じことを言ってて。
なるほど。
で、美しいものってこうだよね、みたいな固定観念がまずあって、それさえ言っていればいいみたいなね。そういうことをやめましょうって言ってます。
はいはい。
で、次、幼稚なことや常識気は、あまりないもの、
うん、
夫婦して愛の絆の像にかな、
はあ、
照り続き一雨欲しい青高菜、
はあ、
この辺は理屈って言ってたのとか人情って言ってたのに近い。
なるほどね。
なんかすごい単純化された感情みたいなのが読まれてて、
うん、
これもやっぱりなんか固定。こう、死ってこういうもの。いい感じのことを言うってこういうこと。みたいな、
うん、
そういう思いで作られている。
なるほど。
で、一番最後の照り続き、一雨欲しい青高菜っていうのも、なんか、太陽が照っていて、そろそろ雨が欲しいな、田んぼっていうことなんで、まあこれも理屈。
うん、うん、うん。
そういう理屈のを、俳句に織り込むことがいいっていう風に勘違いしている。
なるほど。
けどそうではないんじゃないのっていう ことです。
うんうんうんうん。
で、最後に、観念的、独善的、新緑の風を育てる保育園。
新緑の風を育てる保育園。
風を育てる保育園。
ほうほうほう。次は。
これは、うん、あ、次は、遅咲きの朝顔、我に微笑みて。
ああ。なるほどね。
で、しょうもない。いわゆる、しょうもない。で、うん、どこがしょうもないかっていうと、
うん、
その、風を育てるみたいな、言い回しで、なんか言った気になっている。
うん。
朝顔、我に微笑みてって、手で止めたらいいと思っている。
はいはい。
そういうことじゃねえって言ってます、この人は。
なるほど。
ね、この言葉だけなんか言った気になってるんじゃねえっていうのは、正岡式もまさに、正岡式だけにまさに、そんなこと言ってて、
うん、
例えば、船呼べば、ただ川切りの答えかな。とかいうのを紹介してるんだけど、
うん、
だから川切りの答え、なんか川切りが答えたみたいに感じたのか、川切りの中から人が答えたのかわかんないけど、それを川切りの答えみたいなフレーズにすることによっていい感じを醸し出しているとお前は思い込んでいるかもしれないみたいな。
川切りって川に立ち込めてる霧？
あ、そうそうそう、川に昔の句なんで。
なるほどなるほど。確かに。
うん。だからほぼ同じことを言ってる、この時点でも。正岡子規が言ったことがそのほぼそのまま受け継がれてる。
うん。
でもなんか違うこともあって。
ほう。
で、何が違うかっていうと、正岡子規が批判してるっていうのはどっちかっていうと玄人連を批判してるんですよね。
うん。
ある程度俳句を作ることができて、まあ、場合によってはその先生をやっているような人がこういうのがうまい句だよって言って作る句をけなしていると。
なるほど。
で、一方でこの20首俳句入門では素人の句をけなしているわけですよね。素人はこういう句を作りがちだよって言ってけなしてると。
なるほど。
で、まあ、その一つはその正岡子規があれだけ言ったにもかかわらず玄人っぽいみたいな、こういううまいこと言ってこういうことだろうみたいな、そういう素人が考える文学みたいなものが、まあ、その正岡子規が俳句の伝統を作ったのは別にその大衆の間で脈々と受け継がれてて、
うん、
だから素人が何か作ろうと思うとそういういわゆるこういうのがいい感じのものだっていうような固定観念にとらわれて句を作ってしまうみたいなことがある、
うん、なるほど。
でもそれはそれとして、なんかその正岡子規がやってたこととこの藤田尚氏っていうその二十首俳句入門の先生がやってることはなんか結構違うことだよねっていうこともちょっと引っかかりとしてはあって、正岡子規は完全にアマチュアなんですよ。アマチュアが何かそれまでの古いものを批判している、こんなのじゃダメだ、新しいものをやろうぜ。で、一方で藤田尚氏がやってるのは、素人はこういう風に作っちゃいがちだけどそういうのって実は良くないんだよって言ってる。
うん、逆になってますね。
そうそう、立場としては逆になってるんですよね。
うんうんうん。
で、その辺は結構面白くて、だから正岡子規が俳句の悪かったものを全部こう撲滅してそこからは黄金時代が続いたみたいなわけないじゃないですか。
うん。
正岡式後には正岡式後の世界があるわけで、うん、でそこにはいろんないい句もあれば悪い句もあるはず、
うん、
で俳句の批評家評論家の山本健吉っていう人がいるんだけど、うん、
はい、
あんまりもうそろそろ話を広げん方がいいか。
いやでも聞きたいよ。
その人はあの高浜虚子以降の俳句のこと結構批判するわけなんだけど、
うん、
まあ俳句を好きだから評論家批評家やってるわけで褒めたりもするんだけど、
うん、
で正岡子規とか高浜虚子が月並み俳句を攻撃してどういうものを持ち上げたかっていうと、自然をそのままに書くっていうことを言うんですよね。さっきの人情の逆、理屈の逆なわけで、ね、人情とかあんま入れずに、あったことをそのまま喋るよと。
は、
書き食えば金が鳴るなり、法隆寺とかも、まああれは俳句ファンの中では、多分、正岡子規の句としてはそんなに評価が高い方ではないんだけど、まあ、書き食ったら金が、書きを食っている時に金が鳴ったみたいな感じなので、まあ、あったこと言ってるだけだと。
うんうん
う
ん
う
ん、
そういうのがいいっていうわけなんですよ。
ほうほう。
で当時としてはそういうのが新しかったわけですよね。
なるほどね。
なんだけど、それって一方で、あることを、目の前のものを上手に書きゃいいっていう、第二の権威主義というか、あの、
確かに。
お題、ある種のそのお題にはめに行くみたいな世界になっていく。うんうん、っていうところがあって、
そうだ、ね、
例えばすごい名句として有名な句で、いい句として有名な句で、うん、滝の上に水現れて落ちにけりっていう、
う
ん、後藤夜半っていう人の句があるんですよ、
うん、
これはあの高浜虚子とかよりは正岡子規高浜虚子よりも後ろの人でなんだけど、だから、うん、彼らの頃からしたらすごい見事なんですけど、
なるほどね、
言葉の上で滝の様子をすごい映像のように描写してるみたいな。でもなんか容易に想像がつくこととして、この種のうまさって突き詰められるんですよね。
そうだね、だ
こういうのを作ればいいみたいな、そこにある種のお題性がすでに生まれてて、
うん、
で例えば山本健吉が批判するようなものに、高浜虚子の久喜右往左往かしきのさくらんぼっていう句があって、茎が右往左往してる、
うん、
で器にかしきっていうのはお菓子を盛る皿なんですけど、
うんうんうん、
にさくらんぼが持ってあって茎が右往左往してるみたいな、
うん、
でも高浜虚子は眼中のもの皆俳句って言ったぐらいで、なんかもう何を見せても俳句読めるみたいな俳句マシーンになっていった人なんですけど、なんですけど、もうだからその俳句インサイダーとして見ると、この、うん、もうこういう細かいものを見てもなんかちょっといい風に描写ができてすごいねっていう風になるんだけど、うん、だからもうこんなんはすごい行き詰まってるじゃんっていうんですよ。
なるほど。
もう月並みの真逆だけど、その、
うん、
句の特徴としては、表現の特徴としては、その理屈があったりとか人情だったりとかではないから真逆なんだけど、行き詰まり方としては一緒なんじゃないっていうことですよね、うん、
確かにね。ニュー月並みになってるだけだよね、月並みを乗り越えたとしても。
そうそうそうそう。でまあこういうのは俳句が、まあ、ある種大英文学、大に対して英字ずるって書いて大英って言うんですけど、
ほう
ん、なんかお題があるよ、そこに対して何かを言うよ、
うんうんうん、
なんかまあ大喜利ですよね、あの面白くない大喜利、ね、美しいタイプの大喜利
なるほど、
わかんないけどの、まあ宿命みたいなところがあるんだけど、
うん、
そうです。だから現代から見て、そう、何の話をしたかまとめると、月並みっていうのは、月に1回句会をしている人たちの なんかこういうことを言えば正解なんでしょうみたいな姿勢を正岡子規が批判したものですよと、うん、まあ実際良くないものもいろいろありますよと、うん、正岡子規の言ってることには一理ありますね。で、うん、それが今まで今の今まで俳句の伝統として受け継がれてきていますっていうのが一面であり、まあそれによって俳句が良くなったという面も確かにありますねっていうことを言いましたが、一方で、うんうんうん、それの逆を言ったからといってその月並みの呪いみたいなものからは逃れられているとは必ずしも言えないみたいな見方もありますよみたいな話をしました。
なるほど、面白い、
はい、
いや聞いてて面白かったです。なんかそのそもそも月並みの意味もよく分かってない状態だったから、
うん、
ちょっとこの辺の感想戦とかはまた次回話しましょうか。
はいはい、しましょう。
はい、
じゃあ今日はこんなところで、面白いと思ったら高評価、チャンネル登録、フォロー
お願いします。
ボタンを押してください。
おい、で感想などもあればコメントなど書いてくれれば、はい、読み上げます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。